FM 広報藤沢、今週は住宅用火災警報器の点検をテーマにお話を伺っていきます。藤沢市消防局予防課の関口雄二さんにお話を伺っていきます。関口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、現在関口さんがお仕事をしています予防課内での担当のお仕事について、ここからご紹介いただけますか。
はい、現在予防課では、火災予防に関する広報や企画推進、住宅火災等に対する、推進事業ですね、そのようなものを実施しております。まあ、その他にも、危険物に関すること、火災の原因の調査、そのようなものを実施しておりまして、私の担当は、火災予防に関する広報とかですね、あと家庭防火、また、火災の原因の調査、そのようなものに携わっております。
はい。まあ、過去には現場経験で消防隊や救急隊も経験されたということでしたけれども、まあ、こういった予防課でのお仕事にもかなり役立っていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、はい、いろいろな状況があるところに対応するとかっていうのには、やはり予防に関してもいろいろと勉強になるところとかありましたので、はい、かなり役立っていると思います。
そうですね。はい。そしてこういったお仕事についてやりがいを感じている点というのはどんな時なんでしょうか。
やりがいというかどうかなんですけども、まあ、火災予防に関することだけではなくですね、災害など藤沢消防の力を必要とする方々、市民の方々のお力に少しでもなれたらと思いながら、はい、業務をしております。
はい、本当に使命感たっぷりとね、消防職の皆さんは日々活動されているというところなんですが、さて、私たちに身近なところでは住宅用火災警報器、こちらは平成23年から義務化されてということで、もう5年になるというところなんですが、そもそもこの義務化されるようになった目的から今日はご紹介いただけますか。
はい、住宅火災においては、火災に気づかないで逃げ遅れる方々、そのような方が犠牲になることが多いと考えられております。で、まあ、海外では住宅用火災警報器の設置で、まあ、火災による死傷者、半減するという効果が現れているそうです。まあ、そんな中で日本の、消防法の改正等が行われまして、平成18年6月から新築住宅に関して、設置を義務で、その後、先ほどのお話の通り平成23年の6月からは既存の住宅に対しても設置義務となりました。
はい、そうすると新築住宅に関してはもう義務化されて10年ということなんですね。
そうですね。はい、はい、
そして既存住宅からももう5年というところでありましたけれども、まあ、各家庭にももうすでにね、設置が進んでいるところですが、この火災警報器が設置されたことで役立った事例というのもあるんでしょうか。
はい、藤沢でもですね、コンロの火をかけ忘れてですね、まあ、警報器が鳴ったところで気づく、まあ、かなり早期に発見できるというようなことが、かなり多くあります。また仏壇に備えたろうそく、この炎が他のものに移ってしまったんですけれども、警報器が鳴ることで、早期に、気づく。まあ、冬場では電気ストーブなどをつけたままで寝てしまってですね、ストーブと布団が触れてしまい、まあ、その、煙で、警報器が鳴る、このような状況で早めのうちにですね、火災に気づいて、まあ、事なきを得たということがかなりあります。
はい、いろいろな事例を挙げていただきましたけれども、すべてにおいて早期発見で命が救われたというケースもあるわけですよね。
そうですね。はい、非常に役立っていると思います。はい、はい、
ぜひですね、これからまた設置のお部屋が増えてくるというご家庭もあるかと思いますが、改めてこのご家庭内での設置の場所についてはどういう条件になるのか、ここからご紹介いただけますか。
はい、藤沢市ではですね、寝室に、煙を感知するものを設置してくださいということで、お伝えしております。で、また寝室がですね、2階にある場合、その場合は寝室へ続く階段室、これの天井ですね、その部分にもつけてくださいということにしております。
ということで、家族がいろいろな部屋で寝ている場合というのは、それぞれの部屋に 設置が必要ということになるわけですね。
そうですね、はいはい、各部屋につけていただきたいと思います。
はい、はい、ということで皆様の、ご家族構成と、お家の中の、ね、携帯によって、必要なところが変わってきますので、あらかじめご確認をいただきたいと思うんですが、まあ、最近では火災警報器というのもいろいろな種類が出てきているということで、これからまた購入を考えている方のために選ぶ際のポイントというのがあれば教えていただけますか。
はい、藤沢市ではですね、先ほどもお話しした通り寝室に煙を感知するものを、設置してくださいと、伝えておりますので、煙感知をするものを、購入していただければと思います。またですね、煙感知の警報器以外にもですね、熱を感知するもの、または一酸化炭素などのガスを感知するものなどがあります。でその他にもですね、各寝室ですね、まあ、別々で寝ている方いらっしゃると思いますので、おのおのつけた感知器がですね、一つ警報器が鳴ったとしてもですね、別の部屋の警報器も鳴るような、連動するような警報器も、最近は、見受けられますので、はい、そういうものもおすすめになります。
ね、はい、便利な機能がたくさん、ね、出ているようなんですけれども、この住宅用火災警報器というのはどこで購入することができるんですか。
はい、町の電気屋さんとかですね、あとホームセンターまたは消防設備の業者さん等でも購入できます。
はい、皆様の身近なお店で購入もできますので、いろいろな商品を見比べてみていただきたいと思います。そしてすでに設置されている方がほとんどだと思うんですけれども、次は点検も必要になってきますよね。
そうですね、はい、
では点検のポイントを教えていただけますか。
はい、本体にですね、ボタンがついていたりですね、紐が出ている、このような、状況になっていると思います。ボタンを押していただくことでですね、また紐を引いていただくことで、ランプが光ったり、実際の警報音が流れたりすることで正常に動くか確かめることができます。で自分で簡単にできますので、まあ、月に1回程度点検していただければと思います。で設置してからですね、10年経過している機器も増えていると思います。点検して作動しない場合は電池切れまたは故障の可能性がありますので、本体の交換をお勧めします。電池の交換でもいいんですけれども、内部の機械が古くなっていますので、やはり交換した方がよろしいというふうに、まあ、推奨しております。でまた本体がですね、ホコリで汚れている場合はですね、機械が正常に作動しない場合があります。ですので汚れている場合などは点検の時で結構ですので、拭き掃除等していただければと思います。
どうしても家庭内高いところに設置している方が多いと思いますので、お掃除の方もまめに、点検をしていただきたいなと思っております。そして、今後の予定やそして展開などがありましたら教えていただけますか。
はい、まあ、住宅火災警報器に関してだけではないんですけれども、藤沢市で火災予防運動中ですね、春と秋に実施するんですけれども、キャンペーン等を実施しております。でまた総合防災訓練、地区の防災訓練などでこの住宅用火災警報器の説明等を実施しておりますので、ぜひ皆さん参加していただければと思います。
はい、ぜひわからないことを設備業者の方が参加するケースもありますので、直接問い合わせてみていただきたいと思います。それでは最後に、このラジオ聞きの市民の皆さんへ関口さんからメッセージをいただけますか。
はい、藤沢市内の住宅用火災警報器の設置率は現在 80% ぐらいです。でまだ設置してない方は住宅用火災警報器を設置していただきたいと思います。またすでに設置をされているお宅では月に一度の点検を実施していただきたいと思います。住宅火災を未然に防いで、みんなが住み続けたい町藤沢で安心安全に暮らしていただければと思います。
はい、ありがとうございました。ぜひお家の中をもう一度点検していただきまして、火災警報器の点検、また設置場所がもしも漏れてしまっていた場合は新たな設置をお勧めしたいと思います。今日は住宅用火災警報器についてお話を伺いました。予防課の関口さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。